恵み深い私たちの天の神様、6月を迎えました。神様が私たちの日々の歩みをその一足一足守り導いてくださって、私たちが気づく時も気づかない時もたくさんの祝福を注いでくださっていることを覚えて、心から感謝し、あなたを褒めたたえます。神様、あなたの御手の中で今日も私たちはこの場所に集められました。ただただあなたの一方的な恵みの中で生かされて導かれて今日この場所に集いました。神様、どうぞ私たちがあなたを思い、あなたが私たちの歩みに表してくださっている御業を覚えて、感謝と喜びを持って今週またここから新たに歩んでいくことができますようにお導きください。神様、箱崎兄弟と共に礼拝できるこの恵みを感謝します。どうぞ続けて出血が収まり、速やかに癒されますように。またその他、回復を祈っている方、岩尾姉妹やまた今井さんのご家族、特にカナンちゃん、シオンちゃん、今朝も熱があり苦しんでいますので、神様の助けが豊かにありますようにお願いいたします。その他、離れて暮らしている教会の一人一人がそれぞれの場所で守られ祝福されますように。明先生の休暇も、モニカ先生や伝道師のそれぞれの場所における働きにも神様の祝福がありますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福持ってお導きください。あなたの御言葉には力がありますから、ただあなたご自身が御言葉からお一人お一人に語りかけてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの流れを私たちが遮ってしまうことなく、あなたの導きによくし続けることができるようにお導きください。これからの一切をあなたにお委ねして、期待してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど報告でもありましたけれども、月曜日はいわき市民クリスマスの実行委員会があってですね、今回私とまたこの教会から佐々木兄弟にもご一緒いただいて、佐々木兄弟いろいろとイベント関係の仕事をされてたこともあるので、あちこちの会場詳しいものですから、いろいろとご協力もいただいているんですね。皆さんが楽しみに12月なるために、ちょっとだけ内容をあらかじめばらしてしまうと、今度の市民クリスマスは今までとちょっと趣向を変えまして、マジシャンが来る予定なんです。ゴスペルマジック、なかなかのマジシャンの方々で、あるところでは人体切断のマジックなんかもするそうなんですが、ちょっと教会でクリスマスにやるにはちょっとは抵抗があるかもしれませんけれども、そんなクリスマスも楽しみにしたいなと思っております。私たちの日々の歩みにはいろんなこと、いろんな行事もありますし、またいろんな出来事、いろんなアクシデントなんかもあるのが私たちの日々の歩みだと思います。先日ですね、ちょっと調べ物があって、明先生とのメールのやり取りをずっと過去に遡って見返していました。約1年ぐらい前まで遡ってみると、ああ今年の今頃だった、去年の今頃だったなって思い返したりもしたんです。去年の今頃、皆さんも思い返されますか？明先生が外国の地で大怪我されて、緊急に外国で手術を受けられて、術後も本当に大変で、付き添っておられた千恵子姉妹もとっても大変だったことをメールの内容から改めて感じました。また弟さんの康さんご夫妻に外国まで行っていただいたことや、また一体いつ日本に帰れるのだろうかと、あちらこちらと外国から電話をかけて連絡を取られていたことなどなど、まあ生々しいとは言いませんけれども、あの時外国にいる明先生と日本にいる私とのいろんなやり取りが、メールを1年前まで遡るとそこに残っていたのでした。まあ、あの時は明先生はじめご家族の皆さんはどんなに大変だっただろうかと今も思い返します。また突然の出来事に、確かに教会もちょっとバタバタしていたようにも思い返します。私も役員の方々や教会の皆さんにも何度もメールを回して、今こういう状況です、こういう状況です、みんなで心合わせて一生懸命祈っていましたね。また役員の方々とはいろんなことを相談させていただいて、役員会で決定してさまざま動いたこともあったように思い返します。そして今改めて振り返ると、本当にただただ神様が道を作ってくださった、神様が道を作り道を示し一歩一歩導いてくださったんだなと 思い返したりもしています。私はですね、あんまり会議って得意ではないんですけれども、でも会議を通していろんなことを話し合って、みんなで一致して同じ方向を向いて、そしてみんなで祈り合って協力し合って、志を立てて前進していくことができる、これはとっても心強いことですし、またとても大切なことだなって思うんですね。私が13年とちょっと前にこの教会に赴任してきて驚かされたことがいっぱいありますけれども、その一つはですね、会議の雰囲気に私この教会に来て驚いたんです。役員会に出ていても楽しい、あ、こんな教会あるんだって。他の会議も笑い声がいっぱいあって楽しいし、教会の総会までもが笑い声であふれていて、そしてなんと1時間で終わる、いや、これには私とっても驚かされたりしたのでした。みんなで神様の御声をただ聞いて、自分の計画じゃない、人間の知恵じゃない、神様のご計画をみんなで確信して、神様に委ねて前進していくことができる、神様のなさること、神様の導きにワクワクしながら従っていくことができる、他でもない神様を主役として歩んでいくならば、あ、確かに私たちには信仰による一致が生まれるのだと、確かに私たちの歩みには感謝と喜びが与えられるのだと、私は当たり前といったら当たり前のことかもしれませんけれども、この福島第一聖書バプテスト教会に加えていただいて、改めてそのようなことを感じさせられているように思うんですね。さあ、続けて見ていますけれども、この使徒の働き、前回までの第1回伝道旅行を終えて、今日は15章に入りました。今日の箇所にはキリスト教の歴史上初めて行われた教会の会議の様子が書き留められているんです。その会議にも笑い声があったかな、1時間で終わったかな。この会議はですね、エルサレム会議と呼ばれる会議で、とっても重要な会議でした。なので多くの 文献を書く先生方は、この使徒の働きという書簡の分水で境目はこの15章であるとみんな言うんです。それくらいこの15章の出来事は、まあ、分量から言っても、そして内容から見てもとっても重要な位置を占めているんですね。皆さん、この使徒の働きはこれまで見てきたように、この15章に至るまでにいろんな面で大きく変化してきましたね。例えば出来事の舞台となった場所はどんなふうに変化してきましたか。だって最初の頃はエルサレムとそこにある教会が主な舞台でしたけれども、ここのところ続けて見ているのはどうですか。アンテオキアの町とそこにできた教会による活動が使徒の働きの舞台に変わってきましたね。彼らの伝道の領域はどうでしょう。最初の頃はパレスチナの地域に限っていましたけれども、それがどんどんどんどん迫害によっても広がり、またいろんなことによって広がって、小アジアにも及んで、さらにはヨーロッパに、さらにはローマへとこれから広がっていこうとしています。登場人物はどのように変化してきましたか。最初の頃はペテロをはじめとするエルサレム教会の使徒たちが中心でしたけれども、ここに至るまでに登場人物もどんどん変わってきて、今ではパウロを中心とするアンティオキア教会の伝道者たちに変わってきているんじゃないでしょうか。ですから、そんな15章までの流れの中にあって、この15章で一つの会議が行われることになり、そしてこの会議を経て、いよいよ舞台も伝道の領域も、そして登場人物たちもさらにどんどん拡大されていこうとしているのでした。さあ、今日はその大きな境目です、大きなターニングポイントとなったエルサレム会議の様子をご一緒に見ていきたいと思うんですね。今日の15章の一節から順を追って見ていきますけれども、まあ、流れをあらかじめ確認するならば、最初に書かれてあるのは会議の発端となった出来事が書いてあります。会議の発端となった出来事は何だったのか、そしてさらにその流れの中で続けて見ていくと、いよいよ会議が始まるときに、その会議を構成する2つの立場が紹介されています。 その2つの立場を確認して、そして3つ目にはその会議でのペテロたちの発言、その会議でのペテロたちの発言を今日はご一緒に確認していきたいと思うんですね。このエルサレム会議、ちょっと箇所が長いので議長による結論、会議の決定事項はまた次回に見ることになりますけれども、今日はなので12節までをご一緒に見ていきたいと思うんですね。それでは会議の発端となった出来事をまずは確認していきましょう。最初の一節をご一緒に読みましょう。はい。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。先週ご一緒に確認したように、第1回伝道旅行を終えてアンティオキア教会に帰ってきたパウロとバルナバは、しばらくの間そこで弟子たちと一緒に過ごしていたというのが前回の最後の箇所でしたね。彼らが一緒に過ごしている時に、そこにある人々がユダヤからやってきたというのがこの発端、この始まりでした。パウロは後にガラテヤ人への手紙の2章にこの時の出来事を書いていると思われているんですけれども、そこガラテヤの2章を読むと分かるように、このある人々っていうのはエルサレム教会からどうやらやってきたようです。エルサレム教会から使わされるかのようにしてやってきた人々、彼らは使わされてきて、そしてアンティオキア教会の兄弟たちに、あなた方はモーセの慣習に従って律法を守って割礼受けなければ救われないよと教えていたというんです。割礼って初めて聞いた方ももしかしたらおられるでしょうか。それをまず簡単に説明してしまうならば、割礼という決まりはもうここから遡ること2000年、今から4000年ぐらい前、アブラハムの時代まで遡る契約の出来事なんです。引用箇所の丸1番に創世記の17章10節11節を挙げていますから、その出来事、割礼が定められた時の出来事、創世記17章の10節11節ご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。次のことが私とあなた方との間で、またあなたのとの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子は皆割礼を受けなさい。あなた方は自分の奉仕の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。まあ、このようにちょっと説明するのは難しいんですけれども、神様との契約の印として、全ての男子は生まれて8日目に割礼を受けるということが律法の中で定められていて、ユダヤ人は代々この決まりを2000年間ここまで固く守り続けてきたのでした。ですからエルサレム教会からアンティオキア教会へと北上してやってきた人々、彼らはユダヤ人クリスチャンですから、どうしてもユダヤ教的な要素が体に深く染み込んでいて、律法を固く守らなければ、律法を守って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていたのでした。今日の箇所の一節に戻っていただくと、そのユダヤから下ってきた彼らからそのような教えを聞いてですね、アンティオキア教会の人々は、兄弟たちはどのように感じたことでしょうか。事実そこには異邦人クリスチャンがたくさんいましたから、彼らはその割礼を受けていませんでしたから、いやそんなことを言われても権威あるエルサレム教会から使わされてきた人々がそう言うけれども、じゃあ自分たちは救われてないんだろうかと不安になったかもしれないですね。また第1回伝道旅行で多くの異邦人が福音を聞いて、ただ信じるだけで救われたという事実をパウロやバルナバから見ていました。そしてその報告を聞いてきた人々ですから、そのような教えを聞いて、だって信じるだけで救われたのに割礼受けなきゃ救われないって今頃言われてもと戸惑う人々も多くいたのではないでしょうか。また逆にユダヤ人クリスチャンにとっては、信じるだけで救われるって言われてもそれはやっぱり受け入れがたい、だって2000年守ってきて律法がある、それはなかなか理解できない状況だったのではないでしょうか。ちょっと難しい話をしてますが、この放ってはおけない事態が起こって、パウロたちも立ち上がったんです。 じゃあ2節をご一緒に読みましょう。2節を読みましょう、はい、それでパウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバその他の何人かがこの問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。さあ、異邦人伝道の先頭に立っていたパウロとバルナバとユダヤ人クリスチャンたちとの間に激しい対立と論争が生じたんだと。激しい対立の中で放っておくと教会が分裂してしまうような、そんな状況になってしまったのではないでしょうか。そこでパウロとバルナバその他の何人かがこの問題について放っておいてはいけない、この問題についてちゃんと人たちや長老たちと話し合いをしなければいけないと、エルサレム教会へと登っていくことになったのでした。これが使徒の働きの境目ともなるエルサレム会議が持たれる発端となった出来事でした。歴史が好きな人もいればそうでない人もおられると思いますけれども、歴史を勉強するときにやっぱり歴史にはいくつかの境目があるのではないでしょうか。歴史には過渡期と言われる時期があったり、転換期って言われる時期もありますよね。そこには国を治める王様が交代したり、また時には国自体が体制変わって新しくなることもあるんじゃないでしょうか。また過渡期と呼ばれる時は古いものと新しいものが交代したり、方向転換をされたりする、そんな時で、そこではいつも歴史上も大なり小なりギクシャクするような問題が起こることもやっぱりあるのではないでしょうか。この使徒の働きに入って誕生したばかりの初代教会にとっても、この時がまさに過渡期であり転換期を迎えている時でした。みんながこのちょっとギクシャクしている中で、それを何とか乗り越えて同じ方向を向いて、そしてそれまで以上に力強く歩んでいくために、この時対立や論争が生じるのはある意味やむを得ないことでもあり、でもそれを乗り越えた先に大きな祝福が事実待っていたのではないでしょうか。皆さん、今日の教会の中でも時にギクシャクしてしまうこと、また時に対立とか論争とか、それらはないに越したことはないものですけれども、やっぱり時に起こることがあるのではないでしょうか。しかしそこで私たちはそのギクシャクのまま突っ走っていくんじゃない、その問題点のまま、その議論のまま、論争のまま、対立のままに分かれていくんじゃなくって、その先に神様が用意してくださっている祝福をしっかりと受け取っていきたいと思うんですね。そうするならば、そこから新たな歴史の1ページが刻まれていくように、教会の歩みも、そして私たち一人一人の歩みも、そこから神様にあって変えられて導かれて、そして信仰の高みへと大きくステップアップしていくことができるのではないでしょうか。さあ、アンティオキア教会でのこの出来事を発端として、エルサレムに登っていくことになったパウロたち、彼らは続く3節にあるように、エルサレムに登っていくときに、それをただの移動とはしないで、ただの旅行とはしないで、その道中にある教会にあちこち立ち寄って、アンティオキア教会の様子とか、第一回伝道旅行の報告とか、異邦人の改心についてとか、詳しく伝えながらエルサレムへと登っていったのでした。そしてそれらは全ての兄弟たちに大きな喜びをもたらしたと書いてありますから、全ての兄弟も喜ぶ神様の素晴らしい御業だったんでしょう。そうやって到着したのがエルサレム。じゃあ早速エルサレム会議を構成する2つの立場が早速ここで表面に現れてきます。じゃあまずは4節、4節を読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、エルサレムに着くと彼らは教会の人々と使徒たちと長老たちに迎えられた。それで神が彼らと共にいて行われたことをすべて報告した。エルサレムに到着するとパウロたち一行はエルサレム教会の人々と使徒たちと長老たちに迎えられました。そして彼らは早速そこで報告しました。何を報告したって書いてありますか。第一回伝道旅行から帰ってきた時に彼らがアンティオキア教会で報告したのと同じ報告です。 いかに自分たちがどんなに苦労したかとか、自分たちがどれだけ成果をあちこちで上げてきたかとか、自分たちの武勇伝を報告したじゃなくって、ここでもやっぱり主役はいつも神様ですよね。神様が異邦人にも信仰の門を開いてくださったということ、神様が彼らと共にいて行われたことを全てエルサレム教会でも報告をしたのでした。そこに今回の会議を構成するもう一つの立場が登場してきます。じゃあ次の5節をご一緒に読んでみましょう。5節、はい。ところがパリサイ派の者で信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。皆さん、神様が行われることにいつも対抗するかのようにして出てくるのは人間の側の思いです。神様が行われることにいつも対抗するかのようにして人間の思いが出てきて、そこにある習慣とか伝統とか、それらももちろん大切なものですけれども、神様を主役とすることを忘れてしまうならば、人間が主役になってそれらを握りしめてしまうと、やがてその伝統とか習慣を振りかざして、でもそれでもやっぱりなどなどと、そこで足踏みしてしまう思いが出てきてしまうのではないでしょうか。皆さん、これは私たちも気をつけていないと、新しいことをされる神様の流れを人間的な思いによって遮ってしまうこと、私たちにもあるかもしれないですね。神様は何をなされたか、神様が私たちと共にいて行われたこと、神様がこれからも行ってくださろうとしていること、それらに私たちはいつも目を向けて、主役は神様であるということをいつも認めて、そしてただただ神様の御心に思いを向けて、神様に聞き従って歩み続けるものでありたいと願わされるんです。ここに登場してきたユダヤ人クリスチャンの中には、先ほども言いましたけれども、ユダヤ教的な要素がもう体に染みついていました。理屈抜きに染み通っていました。なので異邦人が救われたという現実の報告を耳にしても、モーセの律法の範囲の中でしか受け止めることができなかったんです。彼らは神様が行われたことの全ての報告を聞いてなお、異邦人にも割礼を受けさせなさい、モーセの律法を守るように命じるべきであると主張したのでした。会議の発端となったアンテオキで出会ったその2つの立場が、そのままエルサレムに移動してきても、この会議を構成していくことになりました。そしてこの発言が引き金となって、教会始まって以来の大会議が開かれることになったのでした。じゃあ次の6節読んでみましょう。6節をご一緒に読みましょう、はい。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。ここに開催されたエルサレム会議です。この会議のテーマは、先ほどから言っているように、律法と福音、律法と福音と言えると思います。具体的には、人が救われるためにユダヤ教の割礼が必要であるかどうかということです。皆さん、私たちここ聖書を読むだけですけれども、もしここで誤った判断がなされてしまったのならば、ユダヤ人を中心とするエルサレム教会と異邦人を中心とするアンティオキア教会は完全に分裂してしまったことでしょう。そうすると教会は力を失って、それぞれ消滅してしまったかもしれません。しかし教会の頭であり、全てをご支配くださる神様ご自身が、この会議を、教会を誤りなく導いてくださったのでした。次の7節にあるように、その会議では多くの論争がありました。しかしそこでやっぱり何度も何度も確認するように大切なのは、私たちが今年度の教会のテーマにも掲げているように、神様ご自身が志を立てさせてくださるということ、そして神様ご自身がそれを成し遂げてくださるということ、神様のなさることではないでしょうか。ですからここに書き留められているのは、全ての栄光を神様に帰し、主役はただ神様であり、ただただ神様がなされたことを紹介したペテロたちの発言だけがここに 多くの議論があったと書いてますけれども、多くの論争の中でそのペテロたちの発言だけがここに書き留められているのではないでしょうか。ペテロはユダヤ人であっても異邦人であっても、人はただ恵みと信仰によって救われるのだということをこの時証ししたのでした。じゃあまずは会議でのペテロの発言を一緒に読んで確認してみましょう。まずは7節を読んでみましょう。7節を読みましょう。はい。多くの論争があったペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。ペテロはこの会議の場所で2つの体験から恵みと信仰による救いを証ししているんですね。1つ目はこの7節8節9節にあるように、この使徒の働きの10章に書き留められている出来事です。それは異邦人の百人隊長コルネリウスが救われて、異邦人にも確かに聖霊が注がれたという出来事でした。11章を見るとペテロは以前にもその異邦人が救われるなんてことは納得できない、そういうエルサレム教会の人々の前で異邦人コルネリウスが救われたということ、そして確かに異邦人にも聖霊が与えられたということを説明したことが11章に書き留められています。その時も人々は、あ、神様がなされたんだったら私たち口を挟む余地はない、神様がなされたということを知り信じ、異邦人をも救われる神様を褒めたたえたというのが11章の出来事でした。そしてこのエルサレム会議においてもまた同じような問題が紛糾してきたので、兄弟たち、ご存知の通りとペテロはやっぱりその出来事を改めて思い起こさせるのでした。ペテロがこの7節で伝えたかったことはただ一つですよね。人間の思いじゃなくて神様の思いです。人間が行ったことじゃなくて神様がなされたことです。ですからこの7節でも、あなた方の中から私を選び、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのは他でもない神様ご自身であると、神様がなされたことを伝えました。続く8節もご一緒に読んでみましょうか。続く8節もご一緒に読んでみましょう。はい。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。ここでもやはりペテロは、私たちに与えられたのと同じように割礼を受けてない異邦人にも聖霊を与えて、異邦人の救いの確かさを証しされたのは他でもない神様ご自身であると、神様がなされたことを伝えました。さらに9節も読んでみましょうか。9節も読んでみましょう。はい。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そして神様は、私たちユダヤ人と彼ら異邦人の間に何の差別もつけず、割礼を受けることによってじゃなくて聖霊を受けることによって、その信仰によって彼らの心を清めてくださったのだと。ペテロはこのように、主役は神様であると、志を立てさせるのも、ことを成し遂げてくださるのもただ神様であると、神様がなされたことを証ししたのではないでしょうか。さらにペテロがコルネリオの救いの出来事に続けて、人は割礼によってではなくてただ恵みと信仰によって救われるのだと語った2つ目の体験は、ペテロ自身の救いの体験です。ペテロはあえて私たちと語って、ユダヤ人クリスチャン共通の体験として、自分自身の救いはただ主イエスの恵みによってであるということを伝えたんです。じゃあ10節をご一緒に読んでみましょう。10節を読みましょう。はい。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。神様が異邦人をも救い、聖霊を与え、信仰によって清めてくださったのなら、なぜ今彼らに律法の首輝きを首にかけて神様の救いを試みるようなことをするのかと。事実、律法は 私たちの先祖たちも、そして私たちも追い切れなかった区引きではなかったかと、ペテロは正直に告白しているんですね。そして私たちが救われたのは律法を守ることによるのではなくて、ただ神様からの恵みによってであるということを、ペテロは感謝を込めて告白しているのではないでしょうか。11節も読んでみましょう。11節も読みましょう、はい、私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。私たちが救われたのはただ主イエスの恵みによって以外ではない。そしてそれをただ信じる信仰によって心が清められるのである。だからあの人たちも異邦人も同じなのです。といかがでしょうか。このペテロの言葉には誰も反論できない重みと説得力があったのではないでしょうか。ですからこの言葉を聞いた時に全会衆は静まるばかりだったんです。最後の12節もご一緒に読んでみましょう。12節も読みましょう、はい、すると全会衆は静かになった。そしてバルナバとパウロが神が彼らを通して異邦人の間で行われた印と不思議について話すのに耳を傾けた。全会衆は静かになって、続けてバルナバとパウロが話す言葉に耳を傾けました。ここでも彼らが語ったことは何だったでしょうか。そうです、それはやはり主役は神様ですね。神様が彼らを通して異邦人の間で行われた御業をただただ語り、人々はそれに、神様がなされたことに耳を傾けたのでした。さあ、私たちも気をつけていないと、神様がなされたことに耳を傾けることよりも、私たちの習慣とか伝統とか自分自身が主役になった思いが湧き出てきてしまって、神様が見せてくださる新しい流れをいつの間にか遮ってしまいやすいものかもしれません。皆さん、願うか私たちはいつも、私はただ恵みと信仰によって生かされて救われて導かれているのだと私たちも告白してまいりたいと思うんです。神様がなされたことにいつも静かに耳を傾けながら、神様を自分自身の主として心にお迎えしてまいりたいと思うんですね。最後にいくつか引用箇所を確認したいと思いますけれども、引用箇所の丸2番にはローマの3章20節を挙げています。ローマ人への手紙の3章20節を、じゃあまずはご一緒に読んでみましょう、はい、なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。確かにペテロが会議で人々に語ったように、律法は私たちには追い切れなかった区引きであり、そこから私たちに生じるのは罪の意識ではないでしょうか。じゃあ律法は意味のないものかって、いえ、罪の意識を生じさせるのはとっても大事なことなんです。追い切れぬ区引きであることを正しく認識して、自分自身の罪と向き合うことによって、私たちは神様の救いの御業がただただ人間の力によらない、神様の恵みによるものであるということがもっともっとよくわかるのではないでしょうか。さらに引用箇所の丸三番、ローマの3章24節もご一緒に読んでみましょう。ローマ3章24節も読みましょう、はい、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。さあ、私たちはいよいよただ恵みによりイエス様を通して値なしに義と認め、永遠の命を与えてくださった神様の大きな大きな愛を覚えて、感謝と喜びを持って歌んでまいりましょう。さらに引用箇所の丸4番、エペソの2章8節も読んでみましょう。エペソ人への手紙の2章8節もご一緒に読んでみましょう、はい、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。私たちに何か優れたところがあるからではなくって、私たちが何かしたからでもなくって、ただ神様からの一方的な賜物、プレゼントとして 私たちは恵みのゆえに信仰によって救われたんです。ですから私たちはこの恵みに良くし続けたいと思います。信仰を働かせて歩んでいきたいと思います。ですから私たちはいつも神様に、イエス様に立ち返ることを大切にしてまいりたいと思います。イエス様による御業だけが私たちが追うことのできる唯一の首輝なんです。有名な箇所ですけれども、最後の引用箇所の丸五番にマタイの11章28節から30節挙げていますから、ここもご一緒に読んでみましょう。マタイ11章のちょっと長いですが28から30までご一緒に読んでみましょう。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様は28節にあるように、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいと私たちをいつも招いてくださっています。そしてイエス様は招き、そして私があなた方を休ませてあげますと約束してくださっています。私たちはいつもイエス様に立ち返り、恵みと信仰によって生きる原点にいつも立ち返り、イエス様にある平安をいただきたいと思いますね。私は以前このマタイの11章この箇所を読むたびにですね、いつもなんとなく不思議な感覚に陥っていたんですね。だってイエス様はあなた方を休ませてあげますって言ってくださってるのに、なぜ続けて私の首輝を追いなさいってまた窮屈な思いをさせようとするのかなって私感じていたことがあったんですね。皆さん、首輝ってわかりますか？今日はちょっと丸6番として首輝の写真を載せておきましたので、前に写真出してもらいますね。これが首輝なんです。首輝は牛を使って畑を耕すときに2頭の牛をつなげて同じ方向に歩めるようにする道具ですね。ですから農家の人はよく若い経験があんまりない牛とベテランの牛を同じ首輝を追わせて使うそうです。経験のない牛は一頭だけだったら、小さな子供が親の手を離すとそうであるようにあっちにフラフラこっちにフラフラしてなかなかまっすぐ進めないかもしれない。なかなかペースがつかめなくってすぐに疲れてしまったりダッシュしてしまったりしてしまうかもしれない。でもベテランの牛と同じ首輝を追うならば、あ、こうやって進めばいいんだよって、このペースで進むのがいいんだよって、一番近くでリードして導いてくれるのではないでしょうか。皆さん、イエス様は私たちに私のもとに来なさいと招いてくださいました。そして私の首輝を追って私から学びなさいと言われました。そうするならば魂に安らぎを得ることができるんですね。さあ、今日は話がちょっとあちこちに行ってしまったかもしれませんけれども、使徒の働きの境目ともなるエルサレム会議の箇所をご一緒に見ることができました。そこでは多くの議論がなされましたけれども、最終的には神様がなされたこと、神様がなされたことに耳を傾けることを大切にした、そんな会議になっていきました。皆さん、私たちもこの日々の歩みの中でその時々に自分の思いが湧き上がってくることあるでしょう。フラフラしてしまいやすいこともあるかもしれません。しかしそこで神様に目を向けて、神様がなされたことにいつも耳を傾けて、イエス様の恵みの中に私たちはいつも欲し続けてまいりたいと思います。ただ恵みのゆえに信仰によって救われ、神の子とされている、この感謝と喜びを持って私たちは今週も歩んでまいりたいと思います。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はこの使徒の働きの大きなターニングポイントともなるエルサレム会議の箇所をご一緒に確認することができました。 その会議の発端と、またその会議の中に表された2つの対立する立場、そしてそこで大切なのは神様のなさったことに耳を傾けていくこと。私たちも時に自分の思いとか、いろんな習慣とか伝統とか、もちろんそれらも大切かもしれません。しかし主役が自分になってしまって、その伝統や習慣をいたずらに掲げて対立してしまうならば、ただ議論を重ねてしまうならば、そして分裂してしまうならば、それはなんと寂しい姿でしょうか。分裂してもおかしくないような大きな大きな会議となったこの出来事を、この使徒の働きを書いたルカは、ただペテロの発言を、そしてパウロやバルナバの発言を書き留めたに過ぎませんでした。大切なのは自分の思いではなくって、神様の思いです。自分が何を成し得たかじゃなくて、神様が何を成してくださるかです。私たちはいつも神様を自分の主と告白しましょう。神様が私たち人間の思いをはるかに超えた素晴らしい御業を成してくださる、その神様を私たちはこれからも見上げ続けてまいりましょう。イエス様ご自身が、疲れているなら、重荷を負っているなら、私のところに来なさいと招いてくださっています。皆さんは時にいろんな自分の思い、人を見て自分を見て疲れてはいないでしょうか。重荷を負ってしまってはいないでしょうか。今イエス様の招きの声を聞いて、イエス様のもとに立ち返りましょう。そしてイエス様のくびきを追って、イエス様から学ぶときに魂に平安が与えられます。イエス様のくびきは追いやすく、イエス様の荷は軽い。それはただ恵みによる信仰によっての救いの御業です。私たちにただ一方的に注がれている神様の愛と恵みの中を、私たちは今週もこれからもみんなで感謝しながら、神様の御声を聞きながら前進してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を愛してくださり、一方的に豊かな恵みを注いでくださって、私たちを救い出し清めてくださり、神のことをしてくださいました。私たちに何か優れたことがあるからではなく、私たちが何かを成し得たからでもなく、それはただただ神様の恵みによるものです。神様、私たちはついつい自分が自分の主となってしまいやすいものです。そこでフラフラして、そこで疲れてしまって、そこで重荷を負ってしまいやすいものです。今日ペテロやまたパウロやバルナバがそうだったように、私たちはいつも神様が成し得たことに、神様がしてくださったことに目を留めることができますように。あなたがどんなに私たちを愛してくださっているか、あなたがどんなに私たちを許してくださっているか、あなたがどんなに私たちの道を開き示し背中を押してくださっているか、それらがよくわかりますように、あなたにただただついていく、あなたの御声を慕い求める、あなたを頭とする、そんな教会であり、また私たち一人一人の歩みでありますように。 神様、どうぞ今日集われたお一人お一人にあなたの豊かな祝福と臨在とまた導きがありますように。イエス様ご自身が共に追ってくださる首輝きを私も追います。あなたが導いてくださるその導きに付き従ってまいります。どうぞこの1週間を、この1ヶ月をお導きください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。